主の皆を心から崇めます。今日もこのようにして主ご自身に招かれ、そして主の御前に礼拝を捧げることができる恵み特権、兄弟姉妹とともに心から感謝いたします。今日も主の御言葉を早速受け取っていきたいと思います。今日もマルコの福音書から引き続き、時が満ち、神の国は近くなったという主ご自身の御言葉の中から、今私たちが生かされているこの時ということについて、皆さんご存知の通り、聖書の中で主が一番最初に性別、他のものと区別され、主ご自身のためにと、勝ち取られた、確保された、宣言されたのは時間です。安息日を覚えて、これを聖なるものとしなさいと、主ご自身は私たち一人一人と関わるため、私たち一人一人を祝福し、また私たちをその祝福のもといとして祝福するために、主はわざわざ私たちのために時間を取って、時間を性別してくださったお方であることを心から感謝いたします。今日、そして主ご自身が性別してくださっているその時間を性別して、主の前に出ているお一人お一人の上に、対面であったとしてもオンラインであったとしても、主の祝福をイエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。今日マルコの福音書の1章の4節から15節の御言葉をご一緒に朗読してまいりましょう。ご一緒に3、はい。バプテスマのヨハネがアラノに現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で覆ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその肩の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。そしてすぐ御霊はイエスを荒野へ追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。アーメン。今日も先週に引き続いて、時が満ち、神の国が近くなった。今日は特にまた、主ご自身の最善の時ということ、今日私たちがこの生かされているこの時間、この時をもう一度主と共にこの御言葉から考えさせていただき、そしてまた主が語っておられる主の御言葉を共に受けていただき、いきたいと願います。この時が満ちという言葉は、時、これはギリシャ語でカイロスという言葉が使われていることを先週共に受け止めました。これは神の定めた特別な時のことです。主ご自身のご来臨を表す時、それはカイロスです。神の定めの時が来て、イエス・キリストは2000年前、人となってこの地に来られ、十字架の死、葬りと復活によって、贖いの御業を完成してくださいました。アーメン。2000年前にイエス・キリストは来られました。これをイエス・キリストの初臨と言いますが、イエス・キリストが来られるその時のこと、このカイロス、主ご自身が主権を持って定めておられました。そしてまた、私たちは、このイエス・キリストが、この地に神の国を完成するために、もう一度、イエス・キリストはこの地に戻って来られます。 主は戻ってこられます。再臨、この来臨の時を聖書ではカイロス、神の定めの時として多くの聖書記述がなされています。そして今私たちは、今確認しましたように、御言葉はバプテスマのヨハネ、そしてまたイエス様によって時が満ち、神の国は近くなったと言われています。イエス様が来られて宣言されたので、イエス様が2000年前に十字架の御業をもって宣言されたので、神の国は来ました。アーメン。だから私たちは時が満ち、神の国は来ましたと、今私たちのただ中に来ている神の国を述べ伝える恵みに預かっていることを主に心から感謝いたします。アーメン。そしてこの主ご自身が再び戻ってこられる、この再臨、このカイロスの時を述べ伝えるために、主の教会は、先週バプテスマのヨハネが、私は水でバプテスマを授けましたが、私の後から来る方、イエス・キリストは、聖霊のバプテスマを授けます。そして今日、私たちは、霊と誠によって、イエス・キリストが成してくださった贖いの御業を通して、聖霊の助けによってそれを教えていただいて、今日も主を霊と誠によって礼拝するものとされていることを心から主に感謝いたします。アーメン。この、主の教会、主の花嫁は、主がいつ来てくださったも良いように、この聖霊の炎を絶やさずに待ち望みます。主がこの地に戻ってこられて一番願っているその姿は、もちろん主が来られるために熱心に準備していることですけれども、主ご自身が与えてくださったものを最も大切にしていること、それは主が与えてくださった聖霊、聖霊様によらなければ私たちは信仰生活を、教会は歩んでいくことはできません。主が与えてくださったこの御霊を大切にし、だからこそ御霊も花嫁も宣言します。主よ、来てください。アーメン。今日も主の御言葉をこの朗読しました。マルコ一章の4節から15節のところから共に受けていきたいと思います。復習もたくさんしたいんですが、週報を、祈りの中で準備され、配布されておりますので、そちらの方もぜひご参考にしてください。早速、今日、神の時が近くなった、主の最善の時ということで、第1番目のポイント、早速一緒に、朗読してまいりましょう。はい。主の教会は、来臨のために順序通りに備えられる主を待ち望みます。ちょっとまどろっこしいかもしれませんけれども、主はご来臨のために時を用意しておられるだけではなくて、一つ一つを順序立てて用意しておられるということです。イエス様ご自身が定められたその時はカイロスです。イエス様が2000年前来られる時、そのために主はその時を用意しておられました。そして時が来て、バプテスマのヨハネが使わされました。今日朗読しました2節から4節、4節のところでは、バプテスマのヨハネが現れて、このことも先週確認しましたように、旧約聖書の中に予言されている。マラキ書の中には、来たるべきエリアとして、そしてまたイザヤ書の中には、荒野で叫ぶ声として、バプテスマのヨハネの来臨が予言されていましたが、このイエス・キリストが来られる前に、その通りに主はバプテスマのヨハネをこの地に表してくださいました。それだけではなくて、次には5節6節のところを見ますと、バプテスマのヨハネがイエス様が来られる前に罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝え、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行って、自分の罪を告白してバプテスマのヨハネから洗礼を受けたと書かれてあります。そして7節8節のところを見ます。7節8節、今度は当時このようにして大評判になったバプテスマのヨハネが、私よりもさらに力のある方が後からおいでになりますとイエス様について証言しています。バプテスマのヨハネが使わされるだけではなくて、バプテスマのヨハネがこの主から受けた使命を通して、水の洗礼を授けることを通して、ユダヤ全域エルサレムで有名になり、そしてそれから その後でバプテスマのヨハネはイエス様について証言します。そしてその後、9節から11節のところを見ると、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになりました。すべての正しいことをするのは私にふさわしいと言って、このバプテスマのヨハネからイエス様は洗礼をお受けになりました。そして12節13節で、その後イエス様は御霊に導かれて荒野に40日間、サタンの試みに遭うために自ら行かれました。そしてそのところでイエス様はどのようにして勝利されたのでしょうか。それはマルコ1章2節にも書かれてあるように、預言者イザヤの書にこう書いてある。主ご自身はサタンの誘惑試みに対して神の言葉にこう書いてあるとサタンのすべての誘惑を撃退されました。主の教会は主と共に主が勝ち取ってくださった勝利を神の言葉イエスキリストを宣言します。アメン。その後、なんと残念なことに14節のところでバプテスマのヨハネが捕らえられてしまいますが、15節、このタイミングで、なんとこのタイミングで、時が満ち、神の国は近くなったと、イエス様はご自身が宣教を開始しておられます。このようにして、父なる神様の最終兵器であるイエス・キリストが、この地に使わされる最終兵器、11節には、天から声がした、あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、父なる神様が一番喜んで、切り離すことができない、神の御子イエス・キリストを主が、この地に、愛してやまないイエス様をお使わしくださったその時、その時のために主はすべてを順序通りに用意されていた。単にバプテスマのヨハネを使わす、あとはどうでもいいということではなくて、バプテスマのヨハネを使わして、そして主はすべてのことをイエス様のご来臨のために一つ一つのことを準備しておられました。何かの兄弟姉妹の証を通して最近もお聞きしました。主ご自身があのタイミングで、あそこで主が介入してくださらなかったら、あの順番でなかったら今の私はないかもしれない。主はそのようにして全てのことを順序を持って備えてくださるお方であり、主ご自身がこの地に来られる2000年前にも主は全てのことを順序立てて備えてくださったお方であることを覚えて主の皆を崇めます。アメン。そしてこの主ご自身のご計画ですが、イエス様ご自身がこの地に来られ、そしてイエス様ご自身がこの地を歩まれた時のライフスタイル、今年受け取っておりますけれども、朝早く寂しいところに行って父なる神様の御声を聞いてその御声を歩む、イエス様はこの地を歩まれるその時にも父なる神の時に従って歩まれました。十字架、そしてそれがイエス様のこの地に来られた最大の目的であり、この歴史はイエス・キリストの十字架によって分かたれていますけれども、イエス様ご自身はヨハネの福音書7章1節のところを見てみたいと思いますけれども、このように言っておられます。ヨハネの福音書7章の1節、その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしておられたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。このところに書かれてあることを見ると、イエス様、このイスラエル、ユダヤ人を愛し、イスラエルの滅びた家の羊以外のところには使わされていないと、イエス様もイスラエルファーストで歩まれたのに、ユダヤ人から殺される、それは十字架のご目的、それが あるけれども、このところでユダヤを巡りたいとは思われなかった、その理由はユダヤ人に殺されたくなかったわけでは当然のことながらありません。それは6節のところに書かれてあるように、私の時カイロスがまだ来ていない、神の定めの時がまだ来ていない。主ご自身には、正しいことが定められた使命があります。でも主ご自身にはそれをする正しい順序と正しい時があります。主ご自身はその時を待たれました。そして8節のところを見ると、あなた方は祭りに登っていきなさい、私はこの祭りには行きません、私の時がまだ来ていないからです。 主はこのように言いました。この時は何かというと、2節を見ると、カリホの祭り、主ご自身はご存知のように杉越の祭りの時、そして主ご自身が定められたその時に十字架の御業を成し遂げるというご計画に向かって歩んでおられましたので、このガリレア宣教の初期、そしてこのカリホの祭りの時であったとしても、イエス様はこの時は時は来ていない、十字架の時は来ていないと言われました。でもイエス様はご自分の時が来たこと、それからイエス様は一つ一つのこと、私たちは福音書の中で教えられている通り、一つ一つのことを歩まれ準備されたその後、3年半経った後、イエス様はマタイの福音書の26章の18節のところを見るならば、イエス様はこのように言われました。マタイの福音書26章の18節の御言葉です。お読みします。イエスは答えて、イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越を守ろうと言っておられると言いなさい。主ご自身の時、カイロス、主の時が来たということをイエス様も教えられて、そして弟子たちと共に、この杉越の祭り、それは永遠の始めからイスラエルを通して主ご自身メシアが来られるその時と定められていた、この杉越の時が来たので、私の時が来ているとイエス様は言われました。イエス様はすべてのことを順序を持って備えておられ、そしてその主ご自身の時に向かってイエス様は歩まれました。イエス様は十字架の贖いを終え、そして天にお帰りになりましたが、イエス様は再びこの地に戻って来られます。そしてその時にも、イエス様が最初に来られる時もそうでしたが、イエス様が十字架にかかられる時もそうでしたが、イエス様は再び来られる時も、すべてのことを順序を持って備えてくださっておられるお方です。私たちの目にどのように見えたとしても、主は再び来られるためにすべてのことを順序を持って備えておられる、その御言葉を一緒に朗読したいと思います。マタイの福音書24章の32節から36節です。ご一緒に御言葉を朗読しましょう。ご一緒に、はい。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことをすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅び去ることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。アーメン。このイチジクの木がから例えを学びなさい。私たちもイスラエルに注目します。イスラエルを祝福します。時はわかりませんが、印を主は教えてくださるからです。そして33節、これらすべてのことを見たら、この24章全体の中にはイエス様が来られるまで何が起こるのかということが一つ一つ順序立てて書かれてありますが、これらすべてのことを見たら、そして34節、これらすべてのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りませんと書かれてあります。このようにして主ご自身が再び来られるその時にもためにも、主は一つ一つのことを順序立てて準備しておられるお方です。今日皆さんに確認したいことがあります。それは私たちの神様がどういうお方であるのかということです。神様は全知全能で、できないことは何一つありません。アーメン。だけどもこのお方にできないことが二つだけあるとするならば、それは何でしょうか。第一番目に、神は愛です。だから愛することをやめることがどうしてもできません。その愛を主はイスラエルに対して何がどうあったとしても、愛し続ける愛を主は示してくださっているから、心から感謝いたします。もう一つ、神様にできないことは何でしょう。神様は義なるお方なので、 一度約束したことを、約束を破ることはできません。だからこそ、天地は滅び去りますけれども、神の言葉は決して滅び去ることはありません。これらすべてのことが、書かれたことが起こってしまうまでは、主は来られません。でもこれが、一つ一つ主がすべての順序を立てて用意しておられることが、御言葉が成就したその時に、主は再び来られます。主の教会は、すべてを備えられる、順序立てて備えられる、主イエス様を待ち望みます。アーメン。御言葉をご一緒に朗読しましょう。ハバクク書の2章の1節から3節の御言葉です。ご一緒に朗読していきましょう。ハバクク2章の1節から3節。ご一緒に3、はい。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。これを読む者が旧誌として走るために。この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。アーメン。主の教会はやがて来られる主を待ち望み続けます。アーメン。第2番目のポイントを一緒に見たいと思います。マルコのこの1章の中から、第2番目、3、はい。主の教会は最善の時に最善のことをなされる主を待ち望みます。御言葉、先ほど確認しましたように、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われたと14節に書かれてあります。バプテスマのヨハネが当時大活躍したイエス様の前備えとして使わされたバプテスマのヨハネが捕まえられてしまったというこのタイミングは人間的に見るならばあまり良いタイミングのようには到底思われません。このことはマルコの福音書の6章の14節から19節、マルコの福音書の6章のところに書かれてありますけれども、この中において、バプテスマのヨハネの記事が出てまいります。このバプテスマのヨハネは当時の主権者であったヘロデに対して明確にその過ちを指摘したゆえに、妬みを、憎しみを買って、そしてこのヨハネはついにこの虐殺されて殺されることとなってしまいました。このような状況的には最悪とも思えるようなこの状況の中にあって、イエス様は宣教を開始して、時が満ちて神の国が近くなったと神の時、カイロスを宣言しておられます。今日、このマルコの福音書の11章15節、時が満ち、神の国は近くなったということについて、私たちはこの昨年の12月の5日の聖日礼拝でこの時が近くなった、神の国が近くなったとこの時が満ちたことについて一緒に歴史的な背景を振り返りました。この時にもイスラエルは神様への反抗の家に、いや神ご自身の主権のご計画の中で列強の支配下の中にあって、彼らは本当に神の国を、メシアを待望していました。そのような状況、どのような状況だったのか、次のお願いします。ありがとうございます。時が満ちて神の国が近くなったと、この時は歴史的に見るならばイスラエルの状況としても決して良い状況ではない。この時はどういう時だったかというと、最後の聖書の書簡が書かれ終わって400年間も神の言葉がない、預言者がいないという、そのような空白期とも言われる時代の時です。そしてそのような中にあって、イスラエルは神様の反抗の家に、 バビロン帝国、ペルシャ帝国、そしてギリシャ帝国、そしてローマ帝国と列強の支配の中に苦しむこととなりました。しかし、昨年確認しましたように、このすべてのことはただ悪いことだけのことではなくて、主ご自身が2000年前来られるための主の良き備えであったことを私たちは確認しました。バビロンに捕らえられていきましたが、その後イスラエルは世界リストの中にあってコミュニティを立て、ユダヤ人街道を築き、そして私たち先月も受け取りましたが、マルコの1章の39節、このイエス様ご自身はその街道に行って、ガリラヤ全地にわたりその街道に行って福音を知らせ、エルサレムの神殿だけではなくて、散らされたすべてのところに街道、シナゴーグが築かれ、そしてこのシナゴーグを拠点にイエス・キリストの福音は全世界に届けられることとなりました。そしてペルシャ王クロスという異邦人の王が油注がれて、このバビロンからイスラエル、エルサレム帰還を命じるという驚くべきことを通して、イスラエルの民は励ましを受け取りました。そしてギリシャ帝国は、このイスラエルに対して他の神々を拝ませましたけれども、それだけではなくて、このギリシャの帝国が使った公用語、ギリシャ語を通して、このイエス・キリストの福音は、全世界に瞬く間に述べ伝えられることとなりました。また、このローマ帝国が、圧倒的な武力によって築き上げたパックスロマーナ、ローマの平和と言われるこの時に、ローマ帝国が作り上げた全ての道はローマに通じるという、このローマの交通網を通して、パウロはじめ多くの弟子たちの世界宣教はなされていくこととなりました。この前であるならば、列強が争い合っている。そして街道は、道は築かれていない。そして交通の要所にローマ兵が関所を設けて守ってくれていなければ、このパウロの宣教もなかったというふうに言われています。それようにして、このような列強の支配はありましたが、その中でイスラエルは苦しめられましたけれども、イエス・キリストの到来のために、すべてのことを主は順序立てて準備してくださいました。そして最悪と私たち人間の目に思われるような、そのような状況の時にも、主は最善をご計画してくださっている真実なお方です。このようなお方に今日も共にお仕えできることを主に心から感謝いたします。旧約聖書の中で、イエス様のひな形はヨセフです。ヨセフの生涯を私たちは創世記の中から37章から50章のところまでこんなに長く書かれてあるんですけども、ヨセフの生涯を見ていくならば、ヨセフはこの家族、つまりイスラエル民族全部を救うという神様からのミッション、ビジョンをいただきましたけれども、なんと現実はそうは動きませんでした。なんと彼はその当のイスラエル十二部族を象徴するお兄さんたちから妬まれ、殺されないまでもエジプトに売られることとなってしまいました。人間の目には最悪と思われるような、そのような状況が展開していくこととなりますけれども、ついに長い話を短くするならば、主ご自身の時が来て、ヨセフは牢屋の中から引き上げられ、王宮にまで引き上げられ、そして飢饉で苦しむイスラエル十二部族、イスラエルの十二の兄弟たち、お父さんお母さんを含めてヤコブ、イスラエルを救うために、その神ご自身の使命が全うして用いられることとなりました。その時にヨセフはお兄さんたちに何と言ったでしょうか。創世記50章の20節。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。アーメン。このようにマルコの福音書のところでは、勢力はバプテスマのヨハネを死に至らしめますけども、それで勝ち起こったと思ったら大間違い。なんと神の最終兵器イエス・キリストはそのタイミングで来られて勝利を打ち立てられたのです。そしてヨセフにとって最悪と思われるような状況は続きましたけれども、主の時が来て、主ご自身はその最悪を最善に作り変えてくださいました。主に栄光がありますように。そしてこの ヨセフはイエス様の雛形ですが、当のイエス様の十字架をもう一度思い返してみたいと思うんですけれども、イエス様の十字架、たった24時間の裁判です。無罪です。無実の罪です。誰も立場にある人たちは罪を認めることはできませんでした。でもイスラエルの一部の指導者たちの妬み、そしてまたついにローマ帝国異邦人のその手によってイエス様は不法な裁判の中で十字架につけられることとなってしまいました。もし世の中に陰謀があるとするならば、この陰謀以上の陰謀は他にはありません。しかし、このような陰謀、人がそのような目においてどう映るか、サタンがそのことを通してどう勝ち誇ろうと、主はこの十字架の死を通して力を打ち立ててくださいました。人の目に最悪と思われるようなイエス・キリストの十字架の死、サタンはそれを通してもしかしたら勝ち誇ったかもしれませんが、それは彼らの敗北の始まりでした。本当に私たちの主ご自身は最悪を最善に作り変えることのできるお方です。主ご自身の皆を心から崇めます。そしてだからこそ私たちはこの主ご自身が十字架で成してくださったこと、それはサタンにとったら不法な裁判でイエス・キリストを十字架の死に至らしめる。しかし主ご自身の側から見るならば、それはもう最初から想定済み。主ご自身は創世記3章15節からこの十字架において勝利を打ち立てることを宣言され、その民族として創世記12章の1節でイスラエルを選び出し、そしてついにイエス様はこの時が満ちて、その最悪と思われるような十字架の死、メシアであられる方の死を通して勝利を打ち立てられました。イエス様の皆を心から崇めます。だからこそ私たち教会は、主の教会は最悪の時に最善をなされる。主、最善と思われるような時にも最善をなされ、そして最善の時に最善をなされる主ご自身を述べ伝えます。第一コリント1章の18節の御言葉をご一緒に宣言して主を崇めてまいりましょう。第一コリント一章の18節、ご一緒に3、はい。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。と言いまして、23節から25節3、はい。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。十字架の死、葬りと復活、人の目には愚かで、と思えるようなその死を通して、主ご自身はすべてのものに打ち勝ち、勝利を取られました。主の教会はこのお方を頭として仰ぎに、このお方の来臨、最善の時に最善をなされるこのお方を待ち望みます。アーメン。第3番目、最後のポイントを見ていきたいと思いますけれども、マルコの手紙の中から第3番目のポイント、3、はい。主の教会は最善の時に最善のメッセージを語り続けます。アーメン。時が満ち、神の国が近くなったと宣言がありますけれども、最善の時というのは、東京ライトハッチャーチの兄弟姉妹、先週今週のメッセージを通して、私たちは共通に受け取っています。最善の時というのはいつでしょうか。皆さんも分かっていると思うんですけども、一緒に告白したいと思います。もうだいぶ古い話になりますが、ある有名な予備校の先生はこのように言いました。3、はい。ありがとうございます。今でしょう。最善の時というのは今です。イエス・キリストはすでに2000年前、十字架の死、葬りと 復活の御業を成し遂げてくださり、今は神の右の座に着座しておられます。神の国は私たちのただ中に今来ています。このお方を今述べ伝えます。そしてやがてイエス・キリストはこの地に神の国を完成するために戻って来られます。今はその間を生かされている私たちは、最善の時を生かされていることを主に心から感謝いたします。第二コリントの6章の1節2節にパウロもこのように宣言しています。第二コリント6章の1節2節、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。アーメン。この今は恵みの時、今は救いの日です。神の定めの時、カイロスが来ている。でもこの御言葉、もう一回私たちは、欄外中イザヤ書49章の8節とありますので、イザヤ書49章の方に目を向けてみたいと思います。イザヤ書49章の7節から12節のところには、イスラエルをあがなうその聖なる方主は、人に蔑まれている者、民に見切られている者、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。イエス・キリストご自身、このお方がイスラエルをあがなうために来られ、人からは蔑まれるけれども、十字架の死、葬りと復活の御業を成し遂げることが7節に宣言され、8節主はこう仰せられる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。イスラエルに対する回復の予言です。このことをパウロは受けて、今は恵みの時、今は救いの日ですと宣言しました。なぜパウロはイザヤ書49章の8節の御言葉を、今は恵みの時、今は救いの日と宣言することができたのでしょうか。それは兄弟姉妹と共に宣言します。イエス・キリストの御業がすでになされたからです。今が恵みの時、今が救いの日です。だからこそこの約束はイスラエルに対して約束されたものであり、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよ、受け継がせよ。この約束の予言はアッシリア、そしてまたバビロンのその列強の支配からの解放ということもありますけれども、この国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせようということ、この約束はイエス様を以降1900年間もこのイスラエルの民はこの予言の中で全世界に散らされることとなりますが、主ご自身がこの人類史上の奇跡として、主ご自身が御言葉を成し遂げると、主ご自身の御手によってこの御言葉通り全世界から散らされたイスラエル、ユダヤ人たちを約束の地カナン、イスラエルにもう一度帰還させる、このようなことが起こり、1948年にイスラエルは再建されました。国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせようと、主ご自身の約束は、今が恵みの時、今が救いの時と、イエス・キリストの贖いは成し遂げられました。そして神の民イスラエルは私たちの印です。このイスラエルの中に主ご自身はこのイザヤ書49章8節の御言葉を成就し、国を再興してくださいました。アーメン。そして12節、見よ、ある者は遠くから来る、またある者は北から西から、またある者はシニムの地から来ると書かれてあるように、今もなおこの間の水曜祈祷会、私たちは BFP ハイナイト一緒にお祈りさせていただきましたが、主ご自身の御言葉は今も成就して、ある者は遠くから帰ってきています。ある者は北ロシアから帰ってきています。今日も元気のおすすめで分かち合いましたように、ロシア、サハリンのユダヤ人自治区からもユダヤ人が帰還しています。一緒にお祈りしましたが、ウクライナからも今帰還を待っている多くの人たちが、このロシアとウクライナの緊張状態の中で、イスラエル帰還を待ち望んでいます。エチオピアでも1万人のユダヤ人たちが、政情不安定な中において、イスラエルの空港近くでイスラエルの帰還を待ち望んでいます。 私たちは心を合わせて祈ります。主ご自身の御言葉の成就、主が再び来られる時の成就の予言がこのようになされているからです。そしてこの北から西から、西からはヨーロッパから、またあるものはシニムの地、これは仲介書にはエジプト南部の地であると書かれてありますが、このシニムというの地という言葉は今の現代ヘブル語では中国というふうに受け取られるということなので、このシニムの地というのは中国であると、このエジプト南部からも、またそれがもしかすると中国であったとしても、今主は御言葉の成就として事実全世界から、中国から、エジプトから、ウクライナから、エチオピアから、全世界からイスラエルを神ご自身の選びの地にもうひとたび集めておられます。だからこそパウロはイエス・キリストの十字架の死、葬りと復活とともに、今を生きる私たちは大胆に、このパウロは今が恵みの時、今が救いの日と大胆に宣言しましたが、今を生きる私たちはその主ご自身の旅の予言の成就を見て、なおさらのこと励まされ、そしてまた力をいただいて、主ご自身の御言葉は必ず成就する、そして今私たちが生かされているこの時が、今が恵みの時、今が救いの日です。このようにして主ご自身を私たちは慕い求め待ち望みます。このようにして主が来られる時のために、主は今日も賛美してまいりました。また御言葉を一緒に確認しました。二つのものを一つにする主ご自身には順序があります。イスラエルの完成、そしてまた異邦人の完成、そしてまたイスラエルの完成、主が来られるその準備のために、主は時を備えておられます。今日最後に私たちはこの主ご自身の前に、私たち主の教会として私たちも備えていきたいと思います。最後に第二テモテの4章の御言葉をご一緒に朗読していきたいと思います。第二テモテ4章の一節二節をご一緒に朗読しましょう。ここにも、時という言葉が出てきます。ご一緒に3、はい。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。この御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。この時はクロノスです。クロック、時計です。いつでもということです。どんな時があったとしても、私たちがどのように見える状況であったとしても、御言葉を述べ伝えなさい。なぜでしょうか。それはもうイエス・キリストの時が来ているからです。来たからです。そしてこれから来るからです。その間に生かされている私たちは、この神の時、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。このところでは、クロノスが使われていますが、この後に神の定めの時が2種類書かれてあることに目を留めたいと思います。4節のところでは、多くの人々が健全な人教えに耳を貸そうとせず、4節、空想話にそれていくような時代になるからです。この時代はカイロスが使われています。この世の終わりの時に主が示してくださっているマタイ24章に書かれているような状況が必ずこの地に展開していく。それはカイロスが来るからです。主の定めの時、主が再びこの地に戻って来られます。この空想話にそれていくような時代、カイロス、主の定めの時が来るからです。それだけではなくて、私たちは主の来られるその時だけではなくて、6節7節のところを見ますと、パウロはこのように言っています。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。私たちの信仰の父アブラハム、また私たちの信仰の先輩パウロ先生のように、最後にこのように 宣言できるものとならしていただきたい、心から願います。このパウロはこの最後の時が来た時を知ってこのように言いました。私が世を去る時はすでに来ました。この時もカイロスが使われています。カイロス、それは神の定めの時です。この全世界的なカイロスがあります。そしてそれを主ご自身は定めておられます。主が再び来られます。そしてそれとともに主は私たち一人一人の時も定めてくださっておられます。私が世を去る時、カイロス、その時も神様の手の中にあることを覚えます。私たちの教会から私たちの信仰の先輩先生方、兄弟姉妹、昨年末も小出兄弟が私たちの中から手に召され、私たちの家族の中からも主ご自身が呼ばれて、神の時が来たから帰ってきなさいと手に召された多くの兄弟姉妹生徒たち、神の家族を覚えます。私たちの時も定められています。だからこそ時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと、私たちに残された日をしっかりと主が定めていてくださることに安心感を持ちながら、今を生かされている私たち主の教会は主ご自身の訪れを述べ伝えます。アーメン。主ご自身の時が近くなっていることを覚えて、私たち主の教会は主を待ち望みます。ご一緒に立ち上がれる方はそのところに立ち上がり、応答の賛美をもって主ご自身を、このお方を今日も待ち望み、賛美を捧げてまいりましょう。